ございます。
おはようございます。
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 筋肉のデイリーセッションダイナミックカフェ。今日のテーマはペットと16タイプです。渡木さんお願いします。
すごいペットが大好きな人いますよね。犬飼ってます。猫飼ってます。ハムスター飼ってます。セキセイインコ飼ってます。イグアナ飼ってます。カブトムシとかなんかね、カメとかなんか好きな人もいれば、ペットなんか知らないっていう人もいるっていうか、人の性格って面白いなと思うわけですけど、この16タイプで、どのタイプがペットが好きかなとかっていうのは結構、僕もいろいろ研究をしてるんですけど、いまだにね、明確に、例えば、この機能が一番関係してるんじゃないかとか、そういうのもあんまり分かりづらいところがあって、面白いなと思うんですけどね。ただ、傾向は分かる。このタイプよく飼ってるとかっていうのが、それを今回ちょっと発表するんですけど、まず僕の主観的には、やっぱ ISFP ですね。ISFP はペットオーナー、ペット所有率は高いなと思って、多分一番高いんじゃないかなと思ってね。ISFP。あとは多いなと思うのは ESFJ とか ISTJ もよく飼ってる印象がある。ENFJ もやはり多い。そのあたりがやっぱり多いなと思って。で、時点で INTJ とか ENTJ とか、INTJ、ENTJ、NT タイプであんまり、こんな買うんですかっていうと、結構買ってますよね、僕の印象だと。どうですか、福田さん。ペット、INTJ。
ペット大好きですよ。
ほら、
人生でずっとペットオーナーです。
それはちょっとね、第三機能に行き過ぎじゃないかとか、ちょっと言いたくなるんですけど、まあいいとして。そのあたり、あとは ISPP とか ENFP とか、それぐらいかなとか、そういうぐらいね。中ランカーはね、中位ランカーは。で、意外と僕の印象では少ないなと思うのは、ISFJ とかね、INFP とか、ESFP あたりは、そんなにペット大好きとかって、まあ大好きではあるかもしれないけど、すごい飼ってるとかってあんまり聞かない、印象がありますね。こんな感じです。だから今回言えるのは、最初の方でね、いっぱい飼ってる率が高いよって言ってるね、ISFP とか ESFJ とか ISTJ とか ENFJ とか、そのあたりはね、ペット全然飼ったことないし、そんなアイデア考えたこともなかったって人はね、まあ、飼ってみたらもしかしたら楽しくて幸せになるかもしれないんでね、参考してみてくださいってことですね。はい。
はい。ですね。ENFP のベイさんはどうですか？
ペット好きですね。なんか特に犬が好きなんですけど、町とかでなんか実家では飼ってて、で町とかでも見かけたらなんかもう目で追っちゃって、なんかもう町歩けねえよっていうか、人んちの犬とかでもちょっと寄って行っちゃうところがほんのちょっとあったりするっていう。
犬が可愛いって感じです。
可愛いって何なんですか、なんか何なんだろう、可愛い。
観察したい。なんか
いや、なんかペットとして、なんか可愛いなとかじゃなくて、結構僕の中では対等な立場というか。
ああ、なるほどね。
でなんか
何をしてるんだって感じ。
あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。
あ、なるほど。
ゴースみたいな。
うん。
元気かい、
元気みたいな。
そんな感じ。
猫はダメなんですよ。
いや、猫も好きなんですけど、なんかやっぱり性格が合わないというか。
あんまりなんか、おうって言っても、なんか知らん顔して向こう行かれるとか。
あ、でもね、街とかで見かけたら、ちょっとなんか、ドイスみたいな感じにはなるかなっていう。でもなんか僕ちょっと、猫アレルギーとかあるから、ちょっと
あ
触れないようにはしてるって感じだ。
猫か。猫と犬はやっぱり好み、犬派、猫派って言ってね、僕の完全な偏見になると、結構 ISFP とか ISTP とか、あのあたりは猫派ですよね。どう考えても。僕の偏見ですけど、完全にこれはね。絶対そうだったわけじゃないですけど、犬より猫が好きっていうのは多い気がします。ISFP とか ISTP ね。逆に外的感情系ですね。ESFJ とか ENFJ は、犬の方が、わかりやすいっていう感じね。まあそれはなんかそういう印象ですね。もうなんか可愛らしいっていうか従順っていうか。 でも ISFP とかはね、猫のあのそっけないのがいいみたいなね、なんかそんなことよく、まあ、これ今のは偏見ですね。はい。
はい、じゃあ ESFP のレイケルさんはどうですか？
はい、私、ペット家にいるんですけど、なんか亀がいるんですけど、なんか可愛いなって思いますけど、あんまりでお世話を海外しくしないところがありますね。なんか世話はお父さんとかがしてて、なんか私見てるだけみたいなところがあるんで、
うん、だから ESFP はそうペットは好きだと思うんですけど、自分が一人暮らししたりとか、なんか結婚してお世話しない、あんまり興味なさそうなね、旦那と暮らしたり始めたりとかしたら、ちょっと飼うのは躊躇するんじゃないですか、レイチェルも。
そうですよね、ちょっと、
うん、
危ないね、死なせちゃったらダメ。
そうそう、死なせたらまずいじゃないですか。自分のお世話に自信がないと思うんで、ESFP は。
はい、自分で精一杯ですね。
そうだと思います。そうだと思います。
ISFP かなみたいな友達いるんですけど、うん、なんか猫飼ってて、
うん、
すごい猫の動画を送りつけてくるんですよ。俺見てみたいな、めっちゃ可愛くないみたいな、でも、まあ、可愛いなって言って見るんですけど、なんかさすがにちょっと飽きてきてやってるんですけど、
ちょっと微妙に違うんですよ、多分その時の表情とか。なんか、
ああ、なるほどね。
そう。あ、ちょっと違うねって言って、今日はなんか機嫌が微妙にいいねとか言ってあげたら喜びますよ、多分。
ああ、確かに。
うん。また猫が飽きたって言うとね、あっつって、私の猫ちゃんって言って、おそらく、わかりませんけど。
ペット、犬派、猫派とか結構あるみたいなんですが、私はもう動物大好きで、犬も猫も鳥もイモリも飼っちゃうしみたいな。
昆虫
飼っちゃうんですよ。
昆虫
は昆虫も飼ってた、昔は飼ってたんですけど、
うん、
昆虫って命が短いから嫌なんですよ。
ああそうか、ね、でもカメとか長いじゃん。あ、でもカメは昆虫じゃないか。
あれは虫類ですね。
そうですね。
カメは機会があったら飼ってもいいけど、今はもう猫と犬がいるんで手いっぱいで飼わないけど、うん、手が空いてたら何でも飼っちゃいますね、私は。なんで、ね、タイプによってもいろいろあるんですよね、きっと。犬派とか猫派とかね、
そうです。僕はもちろんペットなんか全く興味ないんですけど、また興味ないって言ったらね、ペット的に怒るんですけど、はい、また興味ないっていうかね、まあ、はい、ちょっと、まあ、スルーしてほしいんですけど、うん、まあ、あえて言うなら猫派ですね、やっぱりね。猫派というか、猫の方が疲れる印象があってなるかね、犬にはいつも噛まれてばっかとか、なんかね、犬とはライバルなんで、僕、犬とは一緒にガルルガルルっつってね。うん、猫は案外なんか寄ってくるっていうか、なぜか知らないけど、うん、っていうよく言われるんで、なぜか知らないけどね。だから、
なんでですかね。
わかりませんけど、う
ん。猫はあんまり過剰に興味を示さない人の方が喜ぶ。
そうそう、僕全くだから、うん、よく、うちの ESTJ のばあさんとかはね、全然ペットとか興味ないんですけど、でもなんか友達の家とかに。でペットとかいたりすると、猫ちゃん、何とか、タマちゃん、ヒャンポーとか言ってた、すごい高い声で、なんか猫だて声、まさに猫だて声とかでね、おいでおいでとか言って、なんかうちの80歳ぐらいのおばあさんがね、キンキンキンキンでっかい声出してね、なんかするんですけど、だいたい猫はピシーンって言ってね、僕はもう全く興味なさげになんか本とか読んでる、僕のなんか膝の上とかに乗ってきたりとかして、で、うちのおばあさんが、ね、ギャーって言ってね、なんで、なんであんたの方に行くのやろ、あんたなんとかかんとかかんとかかんとかってね、うさいですね、はい、福田さん。でもそれは多分僕が興味なさそうにしてるからですよ、多分。
そうそうですね、まあ、私の長い飼育経験から言いますと、
猫は
興味を持たないけれども、ただ関心がないはダメなんですよ。
ああそう、
興味を持たないけれども自分のペースを守ってくれる人のところに来る傾向があって、犬は自分と対話してくれる人のところに来ます。
あ
どっちかっていうと、う犬はどっちかっていうとね、うん、アイコンタクトとかコミュニケーションすごく重要視しているの で、
うん、僕コミュニケーション、アイコンタクトされても犬になんかにらみつけますからね。で何見てんの
って見ると興奮しちゃうんですよ。
だから噛まれるん
だ。そうそうそう、メイさんの、話であったみたいな、犬と対等な気持ちで見ると目で追っちゃったり挨拶したくなるっていう人、犬の散歩してるとやっぱそういう優しい人いるんですよね、
うんうんうん、
で犬はそれを見るともう見た瞬間から相手がウェルカムだっていうのが分かるからスッと行って挨拶するんですよ、
うん、
だからそういうなんていうんですかね、犬ってこうかけられたものをかけたように返してくれるっていう、そういうなんかシーソーみたいな、
うん、ENFJ の人とかはやっぱり犬の方がやっぱり分かりやすいって言いますね、みんなね。
うん、確かにそうだと思います。
コミュニケーションは取りやすいっていうんで、うん、だから犬の方が、別に猫は嫌いってわけじゃないんだけど、
うん、気難しい人ではない、人懐っこい人、人間みたいなタイプなんだと思うんですよね、うん、はい、
はい、分かりました。福田さん、ペット解説でございました。皆さん勉強してください。何ですか皆さん、
だいぶ長く飼ってるんでね。
別なんですよ。
あ、いやなんかちょっと気になったのが、
はい、
あの ESFP とかなんか ESFJ とかって最初に出てきた何タイプかっていうのが一番なんかペットとと相性がいい。
ESFP は違いますよ。相性がいいというか、よく飼ってるなって
感じ。ISFP。
あ、そうですか。
なんかその、それらのタイプってなんでそう思われたのかっていうのが。
いや、単純にペット好きって言ってね、よく言うからですよ。
あよく言うってか。なんか機能とかっていうわけではないんですか。
そうそう、だから機能的にはね、いまいちよく分かってないんですけど、うん。内的感情とかの方が近いのかなと思ったりすると、でも、外的感情はそれは関係あるんだろうなっていうかね、そのペットとのコミュニケーション。だから、ペットとコミュニケーションを取るんだったら、外的感情とかなんでしょうけど、コミュニケーションというかね、なんかそういうことは対等の家族みたいな感じで、お家にいるみたいな感じだと内的感情とかだから違うとかね、そういう違いがあるかもしれないとか。うん。そんな感じです。ございますかね。
なるほど。わかりました。ありがとうございます
。それ以外はさっぱりちょっと、見当がつきません。ペットにどの機能が。感情的にはそうとこで、他の機能的には、まあ、思考、外的思考とかだったらね、犬がいた方が、なんかね、泥棒対策になるとか、泥棒というかね、空き巣対策になるとか、そういうことはあるかもしれないし、他の機能なんだろうね、内的感覚、外的感覚。内的感覚の方があんまり大きなものよりね、小さいペットがいそうな印象があるし、うん、
僕のおばあさんが内的感覚が多分メインなんじゃないかって思うんですけど、
うん、
もうすごいもう犬と毎日追いかけっこしてもう相棒みたいになって、もう一緒に棺桶入ろうなとか言ってますもん。
僕の印象はあまり ISFJ がね、そんな勝ってる印象はないんですけど、ISFJ ですよ。
いや、かな、いや、もう分かんないですよ。なんかあの年になったら
僕
も。
まあそうね、
なんですけど、多分内的感覚は強いなって思うんで、
うん、
なんかそのあたり、やっぱり父とかおばあさんとか見てても、
うん、
内的感覚とか外的感情がちょっと犬っていう意味では、合ってるのマッチしてるのかなとかって思ったり、
うん、他の機能とかちょっと分かんないですね。内的思考でも ISTP とかもね、結構金魚を飼ってるとかなんか違いますけどね、やっぱり、うん、そういうのはよく聞くんですけど、内的思考、金魚を飼いたいか、まあでも金魚の方が飼いたいですね、犬に比べたらね、ずっと。はい、まあ そういう、まあ、違いはありそうですよね。レジェル、金魚はどうする？
金魚もいますね、そういえば、お家に。
可愛がってますか？
いや、いやとか言って。可愛がってはないのかな？金魚の可愛がり方があんまりわかん
ない。ああ、可愛がり方が。自分がもし何か飼い始めるとしたら何を飼います？ オランウータンです。
オランウータ
ン。ハードル高。
え、
ね、
何ですか。
なんか難しそうです、オランウータンとか。
そうですよね。うん、相当相当時間取られると時間簡単そうなやつですかね。
そうですね、
やっぱり金魚じゃないですか、こうなると。
まあ金魚かもしれないですね。
グッピーとかです。
ああ、いや熱帯魚いいですね、綺麗やし。うん、
でも熱帯魚はあんまり旅行とか長期行ったらダメですよ多分。
あ、そっか。
うん、いやそれはどのペットでもそうでしょ。そうですね。
ああ、そうですね。家開けれないとなるとちょっと。
ESP もが買わないのも、この後でもポイントがありそうですよね。
うん。確かに、ね、旅行行けないのはちょっと。
そう。ずっとペットの世話しててもつまらないしね、家で。うん。
大変そうですね。
だから ESP のなんかタレントとかだやっぱり保護猫活動がどうとかそういうのはよく聞きますね。
へ
えー。うん。で、ちょっとだけ預かるとかね、1週間とか。
ああ。
1週間預かるのは負担がなくて、いいと思いますよ、レイチェル。
まあ、そうですかね。
うん。
うん、
1週間だけ面倒見て、で、また次、誰かにあげて、よしって言ってね。で、もう一回1週間違うの、今度、どういう猫だろうとってね。そういうのがいいかもしれないですね。短期レンタル。短期レンタルじゃないけど、なんだ、ちょっとよくわかりませんけど。
なんか愛着が湧いちゃいそうですけど。
そうか。でもそこでなんか、バイバイするのも、別になんか、なくなるわけじゃないし。
まあまあ、そうですね。
で、たまに会ったりとかして、元気とか言って、おお、つったな、つって。はい。だからそういうのも、そういう関わり方はありそうですね。
そうですね。
うちの母親も ESFP ですけど、
はい、
ペット好きで、好き。なんかね、やっぱり、自分では飼わないですよ、もちろん。そんなの無理なんで、あの人。植物も枯らすんですぐね。だから、もちろん無理なんですけど、でも、子供の時に飼ってた犬かな、猫かな、ちょっと忘れましたけど、あ、全然聞いてないと思う、今日の話をね、犬か猫かわかんないんですけど、それが亡くなった話をずっとしてて、未だに。だからなんか思い出があるんだなと思って。小太郎って名前ですね。犬かな、小太郎だったら。福田さん、小太郎は犬ですか。
どっちもいると思いますよ。うちはの時両方とも和風の名前なんで。
うん、小太郎が死んだって言ってね。その母親、うちの母親の母親両親というか ESTJ と ESFJ なんですけど、が飼ってて、で2人はあまり世話しなかったんで、母親と母親の妹、僕のおばさんですね、ISFJ が世話を、うちは母親多分してなかったと思うんですけどね、ISFJ もしてたと思うんですけど、多分ね、してたけど、なんだっけな、なんか旅行中かなんかの時に、友達のおばさんかなんかに預けてて、その時に交通事故で亡くなったんですよ、福田さん。かわいそうですね。
それはもうなんか批判ですね。
え？
批判ですね。
なんです？批判？
批判？
遺産か。
あ、預けてそれってもうなんか、
ね、ああそうか。でも母親、でもうちの兄とかがそれお母さんも絶対泣いたでしょ、どの子のとか言ってね、なんかやっぱり福田さんみたいにすごい同情してたんですけど、でもうちの母親あけらかんと、いや泣くとかじゃなくて、そもそも実感がないって言って
て、
その死んだところ泣き殻も見てね、見てないらしいんですよ。
おお、
そう。だから未だに生きてるんじゃないかとか、なんか変なこと言って、多いと。で、小太郎はなんか、その前にブクブク太ってたから、だから車を避けられなかったんだとか言ってて、何を言ってた
のダイエットさせとけ。独特の感性ですね。
そうそう。ダイエットさせとけばよかったって言って、ね。
おー、
うん、小太郎また会えるんじゃないかとか言って、変な直感モードに入ってたんですけど、レイチェル。
わかりますけどね。
わかる。だからね、あの、はい、そんなに別にペットに興味ないってことはないと思いますけどね、ESFP も、はい、
うん、なんか長くなったら申し訳ないですけど、
うん、
そのなんかペットのあなんか 会うどうこうみたいな話だったじゃないですか。
そうですね。
で、なんか結構わかんないですけど、ペットを飼う動機みたいなところになんかヒントがあるんじゃないかって思って。
そうですよね。うん。
ってなったら、なんか福田さんはなんで今ワンちゃん猫ちゃんたちを飼ってるんだろう、その動機とかってあるんですか？
まず動物は好きなんですけど、できたら飼いたくないんですよ、実を言うと。で、できたら飼いたくないのに行き場所がない子ってあるじゃないですか。うちの犬売れ残りでもう1万円になってたんですね。1万円の先を考えるのが怖かったのと、もう今だったらうちはスペースもあるからまあいいかなっていう感じで拾ってくるというか連れてきて、猫は高速道路のサービスエリアに捨てられてたんですよ。ここは猫がいるとこじゃないよなと思って、後でこうすごい気になるのが嫌だからどっちも連れてきちゃったんですよ。
なんか
どうなったんだろうとかすごい嫌なんですよね。
ああ、なるほど。なんかあれ、内的感情っぽいんですかね、それって。
内的感情だけじゃないですね。やっぱり外的思考とか内的直感とかもあります。INTJ ってやっぱり内的感情なんだろうな、そのなんかその見捨てられてる存在に優しいというか、なんて言ったらいいかな、うん、社会から落ちこぼれそうなねやつにこ
う、うんうん、
暗いところにいたらね、
そうそうそう、そういう、うん、そうそうなんですよ。なんかこうボランティア精神とかがあるわけじゃないんだけど、まあ、自分のできる範囲内のことでとか余裕があるときだけねみたいな感じで連れてきちゃうんですよ。あのお家に帰りたくない近所の子供とかも連れて帰っちゃうんですよ。とりあえず来たらみたいななっちゃうんですよね。
いや、なんか、え、片桐
さん、INTJ とかね、意外とやっぱりその度量が高いというか、でもその分ね、なんかちゃんと言うことを聞いたりとか、ちゃんとね、あなたの家に来たいですって言ってね、そういう眼差しをしてないといけないと思うんですけど、そのペットもね。
はい、あ、そうそうそう、そうなんですよ。勝手にじゃないけど、猫は、車に乗ったんですよ。来るって言ったら。
うん、
乗ったから、あ、じゃあ連れて帰ったろかと思って持って、
うん、そうですよ絶対、うん、
そうそうそうそう、犬も犬で買う、本当に違う犬が欲しかったんですよ。シバじゃなくてキャバリアっていう別の犬種で、もっとお世話が楽で散歩しなくて良さそうなのが良かったんですけど、なんかうちのシバがずっとこっち見て離れないんですよ。
そう、だから本当に内的感情が強いタイプっていうのはやっぱり自分のその主観というかこだわりというか自分のこっちがいいっていうので決めると思うんですけど、相手じゃそうではないですね。
ちょっとこの犬やばそうじゃないって思いながらも来るって言ってるしなみたいな感じ
で、なんか自分の方が来てくれたらそれはちょっとそこをブロックするわけにはいかないんですけど、どうしようね。
そうなんですよ。そう、もう大って言われたらまあしゃあないなみたいな、ついといでってなっちゃうんですよね。
うん、でも来たいってこっちの方にちゃんと来ないといけないですね、やっぱりね。
あ、そうそうそう、来なかったら別の、ね、人が飼ってくれるし、別のとこについてきゃいいんだから。
あ、そうそう、あんまり別にかん、うん、そこ見、うん、監視張らないと思うんですね、その来なかった
そうそうそうそう、そうなんですよ。そんな連れ物拒まずで、され物追わずです。
うん、
うん、そうなんですよ。
車もちゃんと真面目にちゃんとね、僕とかね、これ僕も車同じような感じがあるんですけど、僕はそんな真剣に来られると重いなと思うんで、逆に嫌だっていう
、はい、なるほど。
そう、むしろあまり正面から、ね、正面から来られると嫌ですね。横から来てほしい。
うん、横から独特
で、で INTJ は多分正面から行かないとそうそう見てくれないし認識できない。
そうですね。あ、そうです、正面から来れないやつはやましいと思ってます。
うん、正面から来るとあ重いなと思ってめんどくさいなって感じになるんです。横から来てます。はい、
あ、違いますね。
だからペットとかも多分なんかいつの間にかいついてるとかそういうのだったらいけると思うんですね。
あー、そうですね。
うん。
なるほどね。
なんかそれぞれのタイプでありそうですね。なんか一つ一つのタイプでそのペットに関して掘り下げたら、なんか今みたいな話たくさん出てきそうで面白そうだなと思って、
うん、でそれぞれのタイプのペット以外のところでもね、なんかそこでいろいろ理解が深まるとは思いますよね。
うん、その飼うペットの種類でもだいぶ違うんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。だからさっき言ったみたいに内的感覚とかでは多分小さいものだろうし、外的直感系、うん、まあ、どっちも入ってるんでね、内的感覚と外的直感は、だからなんとも言えないですけど、どっちをあれするかで変わると思うんですけど、外的直感だともうちょっと、広がりがあるし、なんだろうな、変化が激しかったりとか、変化っていうかね、ちょっと違うんですね、なんとなく。一応ね、だからそれぞれで変わってくる。内的思考はどうなのかね。わかんないですけどね。はい、ちょっと難しくなってきました。
うん、はい。そろそろ締めていいですか？
はい、締めましょう。
はい。ペットと16タイプについてお話ししてきましたけれども、一口にペットと言ってもまたタイプでこう出てくるのかっていうのはなかなか難しいなという論が深まって終わるみたいな感じになりましたが、また次回。ペットをもう少し掘り下げるようなテーマでしていただけたらなと思いました。
もういいじゃんって思ったんで、はい、
はい、それでは今日のテーマはペットと16タイプでした。今日も元気でいきましょう。いってらっしゃい。